島絆づくり FM 放送。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。また各局ホームページから視聴できます。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けいたします。まずは県内の情報です。楢葉町から応急仮設住宅雇用促進住宅申し込みについてお知らせします。楢葉町では仮設住宅への入居の要望が多数寄せられており、皆様方の要望にお応えするため、建設が完了している応急仮設住宅の空き住宅および新規に建設中の仮設住宅、雇用促進住宅について入居の募集を行っております。ご希望の方は明日13日火曜日まで、楢葉町応急仮設住宅等第3期入居申請書を受付窓口に提出してください。受付お問い合わせは楢葉町いわき出張所、電話 0120-562-171、 または楢葉町会津美里出張所、電話 0242-56-2155 番までお願いします。以上、楢葉町からのお知らせでした。それでは、シーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けいたします。それでは今日のこの時間は、富岡町の小浜風堂太鼓代表の榎内正和さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
榎内さんにはもう毎年私お会いしていたので、こう久しぶりに今日会えて本当嬉しいです。
そうですね、私も、楽しみにしてきました。今日
ありがとうございます。小浜風堂太鼓結成されてもう何年になりますか？
そうですね、今年で8年になりますね。
8年、はい、震災以前の活動、主な活動はどんな感じでしたか？
もともとが地元の、夏祭り、はい、盆踊りのですね、太鼓演奏、そこからスタートしまして、はい、地区の盆踊り大会、あとは、町内町の盆踊り大会とか、はい、諏訪神社の盆踊り大会、うん、さらには自分たちでオリジナルの曲を作りましてですね、はい、県内県外、うん、いろんなところに参加させていただきました。でその実績を踏まえてですね、はい、もっと飛躍しようというふうに去年、初日の出にですね、はい、願いを込めていたんですけれども、震災に遭ってしまいまして、今こういう状況です。
震災後大きく変わったことっていうのは本当にいろいろあると思うんですけど、まずメンバーの皆さんはバラバラですか？
そうですね、メンバー5人ほどいたんですけども、福島県内、地元にはまずいられないんで、はい、会津地方、または県外であれば広島の方、広島県ですか、そちらの方にまで、避難したという状況で、はい、メンバーバラバラになってしまいました。
富岡町はね、現在は立ち入ることができないという状況ですからね。
そうです、
みんなでバラバラに避難されている状態ですが、なんといっても大きく変わったところっていうのは、
私たち地区のですね、住民の方々のおかげで、はい、和太鼓をお貸しいただきまして、はい、でこういうふうな太鼓のチームが出来上がったわけなんですけれども、はい、そういった太鼓が、大小合わせて13台ほどありました、はい、それが津波で、公民館に置いてあったんですけれども、全ての太鼓が、流されてしまったということが私たちにとっては一番のショックですね。
公民館に太鼓が置いてあったということは、もう公民館のもの自体がもう全て流されてしまった。
そうですね、公民館建物自体が流されてしまったので、そこにありました、私たちの太鼓だけではなくてですね、その地区の 財物、まあ葬儀するような、いろんな道具だとか、また青年会の発表だとか、思い出の品が数十年の財物がですねあったんですけども、全てなくなりました。
本当におつらかったと思います。もう太鼓今すぐにでもね探しに行きたいような気持ちだったんじゃないかなと。
そうですね、はい。息子とよく話していたんですけども、なんとか行けないかというふうに考えてましたが、こういうふうに、警戒区域というふうなことでですね管理されている中で、私たちが自由に入ることはまず無理なんで、いずれはどこかにかあるだろうという思いで、今もそういうふうに思ってます
ね。あの川を張り替えれば、ね、使えると私も思うんで。
そうですね、川がダメではあっても銅が、いろんなその木材、材質のあるんですけど、私にとってはその欅で、作られた太鼓のそういう一つでもいいからあれば、なんとか自分たちのシンボルとして使っていきたいなと思ってます。
そんな中嬉しい話もありましたよね。
そうですね、先日というか2月にですね、全日本太鼓協会の方からですね太鼓一尺六寸、寸法言ってもちょっとあんまりピンとこないんですけども、一尺六寸の長胴、この太鼓、ポピュラーなですね、いろんなところで使われてます、使い勝手のいい太鼓をですね、3台ほど、提供していただきました。提供というか、寄贈していただいたわけですけども、これは本当に私にとっては、嬉しい限りです。
本当に嬉しいことですよね。もう本当使いやすい太鼓っていうあの大きさです。皆さんね想像してください、3台いただけたということなんですね、で練習が再開できたっていうのはいつ頃だったんですか。
そうですね、今回の、震災あってからですね、いわき市の方々に、いわき市の太鼓チームからですねいろんな応援をいただきまして、その中の一座の会の、会長であります石井さんの方から、太鼓を練習しないかというお声をいただきまして、で2月からですね、そのメンバーの中で私の息子榎内孝弘とその友達稲本明弘が2人で練習を再開しました。
2月に入ってからということは本当つい最近ですよね。
そうですね、
できた時の太鼓を叩けた時の気持ちっていうのはどうだったんでしょうね。
私も息子に聞いたわけじゃないんですけども、2人で練習したその晩には2人で、夜遅くまで酒を飲んで太鼓の話したっていうことですから、かなり嬉しかったんじゃないかと思います。
太鼓が流されてしまったってことは練習するようなバチもなかったんじゃないですか。
そうですね、公民館に太鼓だけでなくて太鼓の台それと一緒にバチも全て置いておきましたんで、で息子は県内に、太鼓殿を探してですね、二本松市の方まで行って太鼓のバチを、求めてきました。
じゃあその新しいバチで練習再開できたんですね。
そうですね、
はい、もう気合も入ってます。なぜかというと3月の17日土曜日アリオスの中劇場でなんと午後1時から復興和太鼓コンサート心に届け、こちらに出演されるんですよね。
そうですね、まだ練習不足なんですけども、練習する以上に自分たちの心を込めてですね戦わせていただくことに感謝します。
ぜひ皆さんこちらねそれを目標にして今練習しておりますので足を運んでいただけたらなと思います。心に届けというこのコンサートのタイトルがまたいいですよね。
そうですね、本当に心に届くような太鼓演奏を皆さんされると思いますので、私たちも頑張ります。
わかりました、ぜひ頑張ってください。今日はどうもありがとうございました、
こちらこそありがとうございました。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は、がんばろう福島、絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェイブ FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。